司会者の兄弟が紹介くださいましたように、今夕イザヤ書最後の箇所を見てまいります。週末の救いの完成まで触れている予言で、主の言葉が中心に告げられています。同時に裁きのことと救いのことが錯綜して交互に出てくる形で語られています。その中で私たちはこの裁きの日が近づいている、そしてこの19節あたりに遠い島々と、イエス様の働かれた舞台からすると、遥か遠くにありまして、またここは島国ですけども、そこからも主の民が起こされるという予言が私たちのうちにも起こっており、全世界の、主を信じる民が共に集められる時がやがて来ることを私たちは、新約の予言からも知らされています。神様の、言葉が新約時代はさらに詳しく、語られていますけれども、変わらない神様のご計画があり、この予言に私たちも預かるものであるということを覚えて、紐解いていきましょう。長い箇所ですけども、御言葉を味わいつつ、共に購読いたしましょう。イザヤ書第66章、1節から24節。主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか。私の安息の場は一体どこにあるのか。牛をほふる者が人を打ち殺す者、羊を生贄にする者が犬の首を折る者、穀物の捧げ物を捧げる者が豚の血を捧げる者、乳香を記念として捧げる者が偶像を讃える者、実に彼らは自分の道を選び、その魂は忌まわしいものを喜ぶ。主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方を憎み、私の名のゆえにあなた方を押しのける。あなた方の同胞は言った。主に栄光を表させよ。お前たちの楽しみを見てやろうと。しかし彼らは恥を見る。彼女は産みの苦しみが来る前に産み、陣痛が来る前に男の子を産み落とす。 私が太を開きながら産ませないだろうか、主は言われる。私は産ませるものなのに太を閉ざすだろうか、あなたの神は仰せられる。あなたが彼女の慰めの乳房から飲んで満ちたり、その豊かな乳房から吸って喜びを得るために、母に慰められる者のように私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。見よ、主は火を伴って進んで来られる。その戦車はつむじ風のよう。主は激しい憤りを持って怒りを下し、主の炎を持って叱責を下す。自分の身を清別し、身を清めて園に行き、その中にある一つのものに従って、豚の肉、忌むべきもの、ネズミを食らう者たちは皆共に立ち滅ぼされる。主の言葉。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。すなわち、タルシシュ、プル、弓を引く者ルデ、トバル、ヤバン、そして私の噂を聞いたことも、私の栄光を見たこともない遠い島々に、彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせる。私は彼らの中からもあるものを選んで祭司とし、レビ人とする。主は言われる。新月の祭りごとに、安息日ごとに、すべての肉なる者が私の前に来て礼拝する。主は言われる。はい。彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。そのウジ虫は死なず、その火も消えず、それはすべての肉なる者の嫌悪の的となる。天の父様、あなたの救いの完成の時が裁きの時でもあることを、そして主は忍耐をもってこの終わりの時にもご自身に立ち返るようになお呼びかけ、遥か遠くにまで主の裁きと救いを知らせて行かれます。これら短い一章では述べ 切れないほど様々なことが終わりの日に起こるでしょうけども、しかし主のご計画は必ずなることを覚えて、その時のために祈り、また述べ伝え、証しし、また受け継がせることができますように、私たちを守ってください。この今生きている時代に主の再臨を見るまでには十分私たちの寿命はありませんけれども、しかし私たちの子たち、孫たち、ひ孫たちがこの主の言葉を受け継いで、そして希望を伝えることができ、また実を結びますように、どうか私たちを導いてください。今日のお言葉に光をお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。66章はもう、いろんなことが錯綜して、特徴的な表現もありますけれども、どこが裁き、そして、どこが救いなのかということが、繰り返されていまして、一つの出来事にじっくり取り組むということは、難しく目まぐるしい、終わりの時代の、ことが、告げられています。預言者は、私たち以上に、これは何のことだろうと、主が告げられた通り語りするしかなかったでしょうけども、もう走馬灯のようにですね、終わりの日の出来事が、告げられています。じっくり、話を広げるほどそれぞれの部分に詳しい情報はないんです。ただそこに告げられている主の御心は確かですので、それをたどっていきましょう。そこにはイスラエルの民をはじめ主に逆らう者たちの堅くなさと主の怒りが、そして裁きが告げられ、また主が、この終わりの時代にも、人々に声をかけて悔い改めるように、そして、忍耐もって救いを待ち望み、そして主の、素晴らしい救いに、期待するようにと呼びかけています。私たちも目まぐるしい時が来るとですね、もう誤差をしてしまうかもしれませんけども、主から目を離さず主の言葉に立って落ち着いて、私たちの日々なすべきことを続けていきたいと思うのです。大きく分けて、この箇所は5つに分けられます。特に最後の箇所は新しい天、新しい地というところは、長く18節以降続いています。それまでのこの、裁きと救いが、繰り返し告げられているところ、そこに、まず、主の御心を、探っていきたいと思います。第一の部分は、そこでも錯綜してますけど、1節から5節です。イエス様の時代もそうでしたけども、立派な建物があっても、そこに主が憩う場所、それがない、 そういう状況が告げられています。主はすべてのものを支配し、そして主はイスラエルの民にご自分の神殿を建てさせました。主の恵みなくして彼らは神殿を築くことができなかったはずです。神殿はこのイザヤの時代からエレミアの預言の時代にですね、破壊されます。しかし再建されました。再び破壊され、そしてイエス様の時代には外国人の王が中心となって最も大きな神殿として再建されましたが、やがてローマ帝国によって破壊され、今に至っています。建物は荘厳なものであったとしても、主の目にはそれは嬉しいものではありませんでした。主が憩うところは立派な建物ではなかったのです。主が求めておられるのは二節の後半にあります。私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだと。御子キリストは、心の貧しいものはまた悲しむものは幸いですと教えられました。もちろん証を建てるために素晴らしい建物を建てることは、信仰生活のために、礼拝のために、有益です。しかし、もっと大切なのは主の前にへり下って、主を恐れ、心から主に感謝を持って礼拝を、捧げる民の集まりです。会堂はそれを治める場所に過ぎません。そして全世界で主を信じる者たちがキリストの体の神殿を築くように、まずキリストは私たちの心を砕き、そして命を与え、聖霊によって捧げる恵みと誠による礼拝の家を築かれました。3節以降も不思議な言葉が続きます。この各行に旧約時代の礼拝の捧げ物を担う人たちが、その働きの立場にそぐわない主の意味嫌うことに携わっていることが告げられています。生贄の牛をほふる者がそうではなくて人を撃ち殺す、羊を捧げる者が犬の首を折る、穀物の捧げ物を携えてくるべきものが豚の血を捧げる、主が忌み嫌うものですね。入港を記念として捧げるものが偶像を讃える、神様に喜ばれるものではなく、忌み嫌うものを携えてくる、 そしてそれは彼らが自分で良いと思って選び、主の目の前には忌まわしいのにそれを喜ぶというのです。このように主を苦しめ悲しめ痛めるような罪深い行いをしている者を主は厳しく裁くと警告しています。主はそのようなことをしてはいけないと繰り返し預言者たちを使わして警告したにもかかわらず、聞くことをせず悔い改めることをしないで悪を続けたゆえに、主は手を下すしかないと告げられたのです。そして実際に裁きを置きます。このことをイスラエルが実際に成して行きますし、これまでも成してきました。そんな神の民にふさわしくないイスラエルに対して主は、主の言葉を聞けと呼びかけるのですけども、しかし聞かない彼らを押しのけると告げます。どうして押しのければなければならなかったかは五節の後半にあります。あなた方の同胞は言った、主に栄光を表させよ、お前たちの楽しみを見てやろうと、そんなことはないと、主は栄光を表さないし、そして主にあって喜び楽しむ、そんなものは虚しいと蔑んだんです。しかし主を否む者たちは、主を蔑む者たちは恥を見ることになると警告しています。こうして主に敵対する者たちは自分たちを高く上げ、そして主を恐れる者たちを蔑みました。6節以降、しかし主の声が、そして騒ぎが、報復する御声が聞こえると、エルサレムはそのように蔑まれ蹂躙されてきました。しかし、たちまち回復するというのです。ここに産みの苦しみ、出産の苦しみが告げられています。男性方でも分かると思いますけども、産みの苦しみが来る前に生まれたら大変ですよね。未熟児、昔ですともう命は、保たれない。ですから、それは、避けなければいけないことです。今も十月十日、満ちた方が子供のためにも母体のためにも、いいのは確かなんですけども、産みの苦しみ、十分、胎の実が育ってから出てくるためには多くの苦しみがあるんですけども、この出産に例えるならば、これですと流産あるいは死産となるようにもう慌ただしい時、十分期間がない、 そんな期間に救いは生まれると、回復のためには忍耐深い努力、また、再建のための働きが必要なんですけども、そんな急にですね、回復しよう、立ち上がろう、完成しようといっても時間が足りないような状況であっても、シオンはと8節の、終わりにありますね。ところがシオンは生みの苦しみと同時に子たちを産むと。9節。私が胎を開きながら産ませないだろうか、主は言われる。私は産ませるものなのに胎を閉ざすだろうか、あなたの神は仰せられると。エルサレムは確かに厳しい苦しみに、また攻撃にさらされて、そこから、回復するにはもう多くの労苦と時間がかかるだろうと。それほど苦しみ、苦しめられてきます。生みの苦しみ以前の時期ですよね。再建しようと動き出してから生みの苦しみがあるんですけども、わずかな時にたちまち回復すると主は告げておられます。悲しみのどん底、いつ回復するだろうかという辛い日々の後、たちまち回復すると。ですから、生みの苦しみはいいから、喜び楽しめと、喜び喜べ、満ち足りよ、そして生まれた誕生の喜びを味わいと、そう告げています。黙示録にはエルサレムが、諸国の連合軍に、包囲されて、もう風前の灯火となろうとするときに、主がたちまち敵を滅ぼし、そして都を栄光で満たすことが記されています。どんなふうに回復するかということが12節から、14節まで書かれていますね。12節、主はこう言われる。私は川のように繁栄を彼女に与え、溢れる流れのように国々の栄光を与える。せき止めた川が一気に水門を開くと流れてくるように、恵みに次ぐ恵みが押し寄せて満たし、慰めと喜びがもう溢れると主は告げています。そして主の民は喜ぶんですけども、敵対してこの都を苦しめていた民は主の憤りによって絶望し滅ぼされていくというのです。主ご自身が立ち上がったらひとたまりもありません。15節16節にある通りです。恵みは川のように押し寄せましたけれども、主の怒りの裁きは突風のように吹き寄せて、火を伴って焼き尽くすというのです。 17節、自分の身を性別し、身を清めて園に行き、その中にある一つの門に従って、豚の肉、忌むべきもの、ネズミを食らう者たちは皆共に立ち滅ぼされる、主の言葉とある通りです。こうして主はご自身に逆らう者たちを、もちろん悔い改めるならば憐れみがあるんですけども、最後まで逆らう者は滅ぼされます。こうして世界に救いが広がります。18節以降が新しい御国の完成について告げています。一つはこの21節まで、全世界に救いの知らせが広がり、そして全世界からエルサレムに捧げ物を携えて皆登ってくるというのです。まあ、今のエルサレムの敷地はとても足りませんね。世界中の民が集まってきたら、でも終わりの時には天変地異まで起こされますから、世界中の民が集まってきても大丈夫になります。そしてイスラエルの民のみならず、異邦人からも主に仕える者たちが起こされていきます。これが実際どのようになるかはわからないんですけども、今私たちは聖地巡礼という形はしませんけれども、しかし終わりの時には共に一つに集まっていくように、神様はその道を備えてくださいます。22節以降、新しい天と地がこうして完成することが記されています。イスラエルの民に告げていますから、旧約時代の祭りのことを挙げていますけども、それらは天国の予表です。22節から24節を拝読いたします。私が作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じように、主の言葉、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。新月の祭りごとに、安息日ごとに、すべての肉なる者が私の前に来て礼拝する、主は言われる。彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。そのウジ虫は死なず、その火も消えず、それはすべての肉なる者の嫌悪の的となる。ここに神様を信じる者と信じない者との明暗がはっきりと分かれます。新しい天と新しい地、天の御国は永遠です。そこに入る者たちも永遠の命をいただいて、いつまでも主と共に歩みます。子孫とあなた方の名もいつまでも続くということが、彼らが永遠に生きていることの証です。そして共に主の前に来て礼拝します。しかしながら、救いを、主ご自身を拒んだ者はそこに預かることはできません。罪の報いを、主を拒んだ報いを、主の祝福や感謝や喜びを受けられない、 拒んだゆえの報いを受け続けなくてはなりません。もちろん神様は、すべての人が救われて真理を知ることができるように願っておられ、主を求めるならば一人残らず救いを受けます。救われた者は決して失われることはありません。しかしそこまで主が恵んでくださるのにいらないと、主は神でない、私は自分で神様抜きでやっていくと言い張り続けるならば、主との関係を回復することはできません。その厳然たる事実をイザヤはこの最後の節で語っています。主は愛しておられるから、だから信じなくても救われると、と聖書は教えていません。だからこそ私たちは信仰にとどめていただいて、主を証ししましょう。一人でも滅びることを望まない主の御心を覚えつつ、キリストを証ししましょう。お祈りいたします。天の父様、終わりの時の預言がここに記されています。具体的に見えないところもたくさんありますけども、主は御国を用意し、そこに迎えようと今も一つ一つ計画を導いておられます。どうか古の生徒たちも共に集まるこの天の御国に、私たちも信仰の馳せ場を全うして、そこに入ることを覚えて、希望と喜びを持って主にお仕えできますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。